おはようございます。聖書を拝読いたします。十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちは彼に、私たちは死を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと言った。8日後、弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。トマスはイエスに答えた。私の死、私の神よ。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか？見ないで信じる人たちは幸いです。
神が遠くに感じるとき、と題しまして、中西牧師に御言葉を取り次いでいただきます。
改めましておはようございます。今日は神が遠くに見えるときという題をつけましたけれども、私たち信仰生活の中でもそう感じてしまうときがあるんじゃないかと思うんですね。祈ったことが答えられないとか、願っているのに違う方向に進んでしまうとか、逆に悪いことばかりが重なってくるような、そんな思い、なんか恵みがこうドーンと来ないとか、いろんな人生の思いを感じながら、神様はいることは信じているけども神は遠いなというように思ってしまうということがあるかもわからない。今日出てくるトマス、十二弟子の一人です。このトマスもまた神が遠くに感じた人なんですね。一体その理由は何なのか、またキリストはこのトマスをどう扱われるかということですね。聖書の人物は実に我々もまた同じような経験をするときの大きな励ましになるかと思います。では一言お祈りしてご用意したいと思います。天の父なる神様、恵みによってこうしてお一人お一人と礼拝を捧げられる幸いを心から感謝します。御言葉を通して私たちの人生の指針、確信、それらが与えられて進んでいくことができるように、また今日もトマスのように悶々とする日々を送っていらっしゃる方がおられたら、神様が等しく語りかけてくださるように、しばらくの時を見て委ねまして、尊いイエス様の御名として祈ります。アーメン。さあ、それではですね、まず第一に、トマスが神が遠くに感じた理由ですね。二つあります。一つは復活が信じられない。他の弟子たちは主を見たって言ったの。ところがトマスはその時いなかったんです。だからそんなことを言う彼らの証言を受け入れることができない。おとぎ話じゃあるまいし、死人が生き返るなんて信じられない、亡霊でも見たのかとも言いたい、そういう心境であったと思うんですね。これは我々この時代に生きている人ばかりではなくて、昔から復活、死人の復活っていうのは簡単にはい分かりましたとはならない話です。だからトマスが感じたことは今もなお変わらない現代の人たちの感覚だと思うんですよ。皆さんが誰か クリスチャンでない人にキリストは復活しましたよって言ったら、へえそうですか、いや素晴らしいって言われないですよね。そんなこと信じてんのみたいな。私もまあ教会に初めて行った時に復活の話を聞いた時に、ちょっと待ってっていう感じでした、ね、考えられない、信じられない、そういう気持ちがあったわけです。そうすると自分の知識が絶対とは言わないけど、少なくとも何十年か生きてきた人生の知識とか経験とか常識とか、それをもってしては他の弟子たちが言っているキリストが復活したというのは考えられない、信じられない、それは遠くにキリストを感じる、それ第一の理由です。もう一つあったんです。それは自分だけ顧みられていないという寂しさですかね。なんかイエス様が意地悪みたいに思える。もしも復活をされたんだったら、なんで私がいない時に選んで他の弟子たちにだけ示されるんですかと、こういう気持ちですね。仲間外れって誰だって嫌でしょう。自分だけ置いてきぼりになったような、なんで無視するんですかって。24節で書いてあるでしょ。デドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかったって書いてあります。もちろんトマスがいない場面をあえて選んでイエス様がおいでになったのではない。たまたまトマスはその時いなかったんでしょう。でも全知全能の愛の神だったら、私がいる時にちゃんと現れてくださいよ、そういう気持ちですね。だから復活が信じられない、第二に自分だけ仲間外れにされていると思うと感じると、まあ、ひがみにも似たような気持ち、それがあるわけですね。その二つがトマスをして神が遠くに見えてしまう、そういう感覚だったと思うんですね。このトマスの話を考えてみると、ああ私と一緒やとか、そういうこと分かるとかあると思うんですね。それでは第二に、そのトマスに対してキリストはどう対応してくださったのかということなんです。26節を見ていただけますか。8日後、弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。手を伸ばして、私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。トマスがいるときに、ちゃんとキリストは復活のお姿をお示しになり、トマスの心境をよくご存知で、なかなか信じられない思いを知った上で、キリストはトマスの前に立ち、この手に指を入れなさい。脇腹にっていうのは、ローマの兵士が最後、とどめの一突きをいたしました、イエス様の体を。その脇腹のところに手を入れてみなさい。こんな生々しい話はないです。 なんでそんなことをイエス様はそれをおっしゃってるかというと、25節でトマスが言ってるからです。そこで他の弟子たちは彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと言ったと。トマスがそう言ったことをイエス様はその場にはおられなかったにもかかわらず、ちゃんとご存知でトマスの前に現れてそれをお示しになった。これを思いますと、トマスがさっき二つのことが信じられないから神が遠い思うと言いましたが、まさにイエス様はその二つを見事に解決されています。個人的にトマスの前に立たれるんです。そして復活の体を示し、もう紛れもなく事実以外の何者でもないというようなご自身の体に触れ触れ、そうおっしゃる。トマスは目の前にいるイエス様を見て否定はできない、我が主我が神と言った。もう一つの嬉しさは、イエス様はちゃんと自分のことを覚えて現れてくださったという、ひがみがなくなったことでしょう。まあ言えば拗ねたような気持ちがあったんでしょう。トマスは、なんで私がいないときにまずキリストは現れられたんですかって。しかし今まさにトマス一人のためにと言ってもいい、現れてくださった。それを思えば確信は一層増し加わるでしょう。全体に12人の前に現れるよりも、私一人の疑問とか懐疑とか疑いとか、まあ、いろんな思い、ひがみとか、そういう思いを持っている自分のためにキリストが現れて語りかけをしてくださって、復活を指し示してくださって、それは全体に現れるよりもはるかにトマスは確信が増し加わったと思いますよ。キリストはそういうお方なんです。ですから神は遠くに感じる時がありますが、遠くにおられるのではない。あなたが今どんな思いを持っていらっしゃるかということは私には分かりません。ひょっとして辛いことがあって毎日毎日苦を打つような気持ちで生きていらっしゃるかも分からない。あるいはさまざまな仕事上のこと、家族のこと、健康のこと、いろんなことを思うと心配だ、そういう思いでおいでになっているかも分からない。そしてクリスチャンだから祈りもする、祈るけれど手応えがない、そうかもわからない。でもこの聖書の箇所は大きな励ましです。疑い深いトマス、素直な気持ちになれないトマス、仲間外れだと言って拗ねてるような気持ちのトマス、それをお前はと言わないで、ちゃんとトマスのために現れてくださる、あなたのためにもちゃんと覚えてくださってる、それがわかるわけです。では最後に、めちゃくちゃ早く終わりそうですけれど、確信が持てないときに何をすべきかということです。それはね、トマスは偉かったと思うんですけど、8日のうちと26節で書いてあります。トマスの心境を一人のことを考えればね、他の弟子たちはもう嬉しくてもう湧き上がってるんですよ。もう心の中こうなんかふつふつとする喜びいっぱい、イエス様死んだんで終わったんじゃなかったと、復活されたんだと、嬉しいと、 やっぱり勝利の主だと、まことにメシアだ、まことに神の御子だ、そういう思いがあって喜んでるわけです。しかしこの8日間はトマスは一人に心境を考えたら自分だけ見てない、辛い。そんな仲間と一緒にいて食事をしたり話をしたりするのはもうしらけてくる、もうこの群れからもう離れようかと、そういう気持ちも出てくるのは当然かと思うんですよ。しかし答えのわからない中でトマスは居続けたんですね。それを思えばね、あなたが神様から離れようかと、もう教会なんか行くのやめようかと思ったこともひょっとしてあったかもわからない。いや、なかったとしても気持ちはそんな感じだったと。お勧めしたいのはトマスに習ってほしい。トマスは答えもわからないまま仲間外れされたような思いもある中、心は晴れ晴れとしないその中でそこに居続けたということです。そこが正しい場所や、そこが自分が本来いるべき場所だって思ったことをトマスはあっただろうと、そこから離れないということです。確信を持てずに何か動き始めるっていうこともあるかもわからない。でも確信を持てないときにどっち動いてもね、頭打ちしますね。そういうときは何時ら静まりて我の神たるを知れ、まあ文語訳ですが新46編ありますね。何時ら静まりて我の神たるを知れ、答えが得られないような中にあったとしても、どっか行って離れてしまうんじゃなくて静まってそこにいる。ちゃんと神はあなたの心をご存知です。そしてちょうど良い時に神がトマスに現れてくださったように、私たちにも同じように示してくださる。トマスはそれからどうなったかご存知ですか。トマスはそれから伝道活動をいたしまして、インドに赴きました。インドに伝道に行ったんです。そしてインド最初の教会、聖トマス教会を作り上げたんです。インド人の人たちはトマスこそ我々の教会の創始者と言って立っ飛んでるんですね。聖トマス教会、確信を持った与えられたトマスはそのような大きな働きをしていったんです。神が遠くに見える時ありますが、神は遠くにおられるのではない、ちゃんと最もふさわしい形でトマスに現れてくださったように、我々にもちょうど良い計画と時をもって導いてくださってるんだということを信じて進んでいただきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、トマスの経験した思いは私たちもまた同じように経験してしまう思いでもあることを思います。時には聖書の言葉が信じられない、時には自分だけが恵まれていないように思う、そう思うと何か拗ねたような、仲間外れされたような、そんな思いをしてしまう私どもでございます。しかしそのトマスを決して責めず、トマスの思いを深く汲み止めてくださっているイエス様は、トマス個人一人に現れて大いなる技を 復活を指し示し、またトマスの思いも知って確信をお与えくださいました。私どももトマスに習いたく思います。どうぞこの場所から離れず、あなたの御前にふさわしく、あなたご自身の御業を待ち望んで進んでいくことができるように心からお祈りいたします。あなたの豊かな御業を期待している方々が、ふさわしい時、ふさわしい方法でご自身の御業を体験して皆をあがめるに至ることができますように、感謝をもって尊い救い主イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。